ナチュラルボーンタープマスターブーバイクラジオ、ゲームウォッチの復刻というか、ゲームウォッチみたいなボディで中にファミコンのスーパーマリオが入ってますよ的なものが発売されるってんで、あれ夏頃でしたかね、早速公式サイト見に行ったら早々に予約受付終了してやがりまして、でもアマゾン見るとそこでいっぱい予約を入れたんでしょうね。ストアの方でね、定価が4980円だったと思いますけど、それを7000円ぐらい売ってましたよ。もう苦渋のポチね。ゲームしないんですけど、こういうガジェットがね好きなんです。我慢できないんです。まあ転売屋をどうこうは言わんのですけどね、任天堂じゃ、予約販売するんだったら受注生産、申し込んだ分を作るようにせえやと。っていうかね、もう量産したらいいんですよ。ハンドメイドじゃあるまいしね、作れ作れ。まあそれがこのほど届きましてですね、ちょっとやってみたんですけど、まあ見えん見えん、小さすぎるわ。いやでもね、ゲームボーイアドバンスミクロよりは全然大きいんですよ。ミクロね、ファミコンバージョンが出た時に私買いましたんで、さっき調べたら2005年でしたわ。15年前。当時はねミクロも全然普通に見れてたんですけどね、年は取りたくありませんな。この復刻版というかなんというかにはですね、スーパーマリオの1と2とゲームウォッチのボールみたいなのが入ってて、そもそもなぜボールなんだと、わしの好きだったバーミンにせえ、譲ってもファイヤーじゃバカ、なんでボールなんだと、バーミンが面白いのにね。バーミンでモグラのことは英語でバーミンと言うんだと知った口です。どうぞよろしく。なのでね、まずボールで遊んで200点ぐらい入ったところで1回ミスって、そんで早々に嫌になってスーパーマリオやって、まあ見えずに苦労してね。っていうかね、スーパーマリオってこう B ボタンでダッシュして A ボタンでジャンプするでしょ。あんなもんね、マリオって基本的にずっと B ダッシュを続けるじゃないですか、止まるとき以外は。 B を指先で押しつつ A は指の腹で押す、この指の当て方でこう操作していくじゃないですか。もうねこれができないんですよ。まあもともとゲーム下手っぴなのにこれすらできないとかね、もう情けなくてね。あとほら、考えなくてもこう指が覚えてるっていうんですかね、画面見ただけで、はいここでジャンプしてキノコ出します、大きくなって、でこっちでフラワー取ります、ここの土管に入りますなんつうのは、こう無意識に動くのが我々世代ですよ。さっぱりわからんっていうね、もう情けない。でもやっぱ画面が小さいっていうのがね、わしスイッチは持ってないんでわかんないんですけど、スイッチはどうなの、おじいちゃんでもできるの。誰がおじいちゃんじゃん。おじいちゃんといえばですよ、かねてからね、椎茸嫌いを公言してると思うんですけど、なぜ嫌いかっていうのは、椎茸はおじいちゃんの味がするからっていうのも、よく話してるかと思うんですけどね。これね、いつもお前おじいちゃん食べたことがあんのかっていうふうに言われるわけなんですけど、うちの祖父はですね、私が生まれる前に死んでますんで、味も何も匂いすら知らんがなっていうところなんですけど、これね、この前朝活でね、ジョイフル行ってこう、豚汁定食を食べてて、あそこね、豚汁に椎茸入れやがるんですよ。それやだな、なんでこんなことするかなみたいなこと思いながら、はたとね怖いことをちょっと想像してしまったんですね。椎茸おじいちゃんの味と、でも祖父は私が生まれる前に死んでると。でもね、もしかしてこれって記憶を無意識のうちに改ざんしてね、もしかすると本当に何らかのカニバリズム、わしおじいちゃんを食べたことがあるんじゃないかと、その罪悪感から味の似ている椎茸を嫌いになり、祖父はもう生まれる前に死んだことに脳内で変換してるんじゃないかと。じゃないとそんな椎茸イコールおじいちゃんなんて発想出てこないぞと。あれ、私そろそろストレスで壊れているんですか。ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。あれは夏の終わり頃ぐらいからですかね、何かに取りつかれたかのようにね、 DD タープの動画ばっかり見てましてね、まあ、それが未だに続いてるんですけど、いいなぁと、わしもやりたいなぁと。これからどんどん寒くなるのに、この時期パンダテントの下の隙間でさえ寝られないくらい寒くなるのに。でもすごいですよね、単なる四角い布切れがあれよあれよという間にテントみたいになるんですもんね。あれ単なる薄い膜だからコンパクトになるのもいいですよね。 点とかさばるからね。またね、貼り方にもいろんなのがあってね、こんな形になるんかできらね。もう完全にテントの代わりになるかなっていうくらいでね、木の枝にね、ロープ引っ掛けて、その幕の真ん中に引っ掛けて上から引っ張るようにすれば、中にポールを入れなくてもいい。広く使える的なね。ほえ、考えとるなーってびっくりしますよ。まあ、そういうことを見越したのかなんなのかね、あちこちにこのフックみたいなものがあらかじめついてるっていう、この DD ハンモック社もやるなと、君らで使い道考えてくれよ的な。あの初代ゲームボーイについてたね、使い道は考えてなかったんだけど部品も安かったんでつけたっていう赤外線ポート、あれみたいなもんですよね。なんでもかんでもね、削りゃええってもんじゃなくて、こういうのをつけておけばなんか新しい展開があるんじゃないかなっていうね。やっぱそれでこそね、開発者だなと思いますわな。だからね、そういう新しい貼り方を探しては見るの繰り返しなんですけど、まあ、全然覚えてないですけどね。でもたまにね、あれ？そういや貼り方の動画はあるけど、それでキャンプしてるところの動画はないぞ。クッカーや焚き火台はピカピカだし、さてはみたいなことを思って見たりする動画もあるっちゃあるんですけどね。キャンプブームってんで乗っかろうってのがもろばらみたいなね。ずっとね、GoPro を押してきた人、7も8も9も、2台3台持ってるような人が突如中華 GoPro もどきを紹介したりして、いやいやいや GoPro 持っててそれはありえないでしょと。そしてそれ以降一切そのカメラには触れない動画が続くっていうね。あれどうしたのかなみたいなね。その GoPro 並みに使えるんだったらさっきの動画も中華で撮ればよかったんじゃねえのみたいな、まあ、そんな話はどうでもよくてね、 DD タープなんですよ。中にはね、新しい形を編み出すために方眼紙みたいなのを切って折り目をつけて、で爪楊枝と紐とピンをロープに見立てて、ああでもないこうでもないみたいな日夜意表をついた貼り方を模索してる人もいたり、あれもう DD タープというそれ自体がね、一つのジャンルにまでなってるんだなぁとしみじみ感じてる昨今なんですけど、私がいいなと思ったのはですね、テールカットと言ってたかな、こうステルス張りっていうの、それの入り口の反対側に短いポールを入れてそれを折り込んで、こう後ろがスパッと切り落としたような形になってたやつね。あれやりたいね。やれんけど。私は私ですね、DD タープの存在を知るずっと前なんですけど、中華のタープを買ってましてね、まあ、DD タープのことしてたらそっち買ってたと思うんですけど、私買ったのはですね、フライフライゴーといういかにも中華ですよっていう名前のものでね、あの大きさは3メートル4メートルかな、ぶっといポールがセットになってたんですけど、でもね、いろいろ動画見てるとどうもこれってね、 DD タープの代用品としても重宝がられてるやつっぽくてね、あらもしかしていい買い物したみたいな。まあ、DD タープみたいなね、変則的な貼り方ができないっていうか、そもそも普通に貼ることすら怪しいんですから。なので、ね、このとこ行ったキャンプでもね、至って普通の貼り方しかしてないわけですけども、そしてまあ素材がですね、もろにビニールですみたいなタープですから、まあ、下で焚き火なんかできないじゃないですか。そして私的にね、タープって日焼けしないため、それだけのものなんで、そうですね、去年の富士山でも、とにかくどこかのタープの下にいたと思うんですけど、あれはね、直射日光から逃げてたんですよ。でね、この謎のフライフライ GO に付属されているポールは長いんでね、ポールが長いとほら膜の位置は当然高いでしょ、高いと日陰の位置がズリズリ動くじゃないですか。まあそれ低くても動くんですけど、高い位置になるとその移動範囲が大きいというかね、今までね、タープは広いのがいいんだと、ポールは高いのがいいんだと盲目的に思ってましたけど、はたと気づいたんですね。こう日陰を追っかけたり焚き火してる時ってほぼタープの下いないんですよね。ちょっとなんか外れたところに座ってるんですね。あれ？わしの場合ポールは低くないといかんのと違うみたいなことに気づいたというか、小さいタープ低いタープはダメだと思ってましたけど、長いポールだった影響もあって、まあ、積載にも支障が出たりしましたんで、これもしかして小さくて低い方がわしにはいいんじゃねみたいな。いやいやいや、もうスノーピークのレクタータープとか買えないのよ。運じゃなかったな。そしてポールね、だいたい3分割4分割で1本60センチとか70センチじゃないですか。これがね、バイク乗せるにあたっては超微妙な長さじゃないです。その5分割でいいから40センチくらいにしてくれと思いませんか、ご同輩。いやね、ライペンだっけ、2年前ぐらいに買ってはいるんですよ。あのマトリョーシカみたいにね、こう入れ込んで短く収納できるっていうポール、あれね、収納を順番に入れていかないといけないから片付けるのが面倒なんですね。
お前という男は。
まあタープといえばですよ、このヘタッピサボテンがちゃんと貼れるのかどうかというのがそもそもの問題というのがずっとついて回ってるわけですね。大体がこの前のヒルゼンキャンプも、ヒルゼンジンギスカンの時に中ヒルゼンオートキャンプ場の前を通ったら、全然キャンプしてる人がいなかったから、タープ貼る練習がてらみたいなノリで、まだ袋から出してもないタープを持ってったんですよね。まあうまく設営できんかったら、なかったことにチャラに、そして脳幹にして、ささっと片付けてね、え、タープ何のことみたいなふりをしたらええがなぐらいの感覚でね。それが、え、このスペースしかないのみたいな混みようで、周囲にいっぱい人がいる中でベラッとタープを広げたからには、もうこの範囲は私がいただきますよみたいな宣言をしてるようなもんじゃないですか。いつもみたいにね、うまいこと立たずにですよ、徐々に前に前に移動してたみたいなことになってくると、お前何こっち攻めてきてんだみたいなことになりかねないわけでね。こりゃ失敗許されないぞと、一撃で立てにはならんぞと。こうなったらね、もう前に YouTube で見た狙ったとこへピタリと貼るテクを思い出してやるしかありませんがな。これがね、ぶっつけ本番でやってみたところ、えらいうまくはまりましてね、さっくりと貼れまして、あ、こうやったらええんかみたいなね、いい感じでね、風がやんだってのもあるんでしょうけど、やるなわしと、もしかしてナチュラルボーンタープマスターだったのかと、勝ったと、もはやわしの前ではタープなどただの布切れに過ぎんみたいな。ありがとう動画の人、お前の実力じゃねえじゃねえ、何がナチュラルボーンタープマスターじゃ。あんまペグってがっつり打ち込む派じゃなくて、まあその方がね、撤収の時楽ですし、あえてそうしてたっていう面もあるんですけど、申し訳程度みたいな感じでしか打ってなかったんですけど、まあだから今までね、撤収の時もちょっと力入れたらすぐ抜けてたんですけど、でもいつやね、ヒルゼンキャンプではお隣さんがすぐ近くにいたもんですから、タープ飛んでっちゃうと迷惑かけちゃうじゃないですか。なのでがっつり打ち込んだんですね。撤収の時抜けやしねえ。まあそんな中ね、ペグが足りなくなって一本だけ持ってったエリッツェステークを使った部分があったんですけど、あれ抜きやすかったなぁ。エリッツェは伊達じゃないと実感しましたですよ。なんせグリッと回したらスポッと抜けるんですもん。やっぱエリッツェステークのもんなんですかね。重いの嫌なんですけど。中華チタンね、エリッツェ形状のもん出してくれないですかね。あのね、カブに重たい単造ペグ乗っけるのってきついんですよね。かといってね、アルミだとガッツリの時ちょっと怖いですし、今まで適当に打ってたくせに。そういえばセリアでアルミペグ売ってましたな。 V 字のと Y 字の、三菱的なベンツ的なやつ、1本100円はちょっと微妙な気もしましたけど、でもね、あれ V と Y があったらみんな Y の方を選ぶんじゃないですか。なぜ2種類出す。いや、その V の方は2本で100円っていうのはわかるけど、どっちも1本100円だったら Y を選ばないですか。あとね、タープ紐がロープが長すぎる問題が発生しましたですよ。あ、私がペグ打ったところが近すぎたんですかね。もう自在金具が幕まで届く勢いだったんでね。でもソロなのにね、そんな広々とロープ張るのもなんかはばかれないですか。小心者。まあね、そんなキツキツに張っても走り回る子たちが引っ掛けて外しまくってくるんですけどね。ウキャーっつって走り回る子たちが引っ掛かるたびに思ったんですけど、あのショックコードっていうの、あれもうちょっと太いのないんですかね。ロープありますよってすぐわかるような、まあ蛍光色もいいんですけど、あるでってすぐわかるほどに太いの、そういうの出してほしいですな。謎の旗みたいなのね、引っ掛けてる人もいるじゃないですか。あ、デコレーションの意味もあるんでしょうけど、目立たせたいっていう意味もあるんでしょ。あ、ベルト風にするってのはどうなんですかね。そうすればそれこそね、パチンと止めるような形式、その2締めベルトみたいな、あんな固定方法にもできますのにね。商品化求む。買わんけど。ブーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。 いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなっていう方は、お手持ちの LINE から ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますんで、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。タープは難しいですよ。いつやね、台風が接近してる中で山の上でキャンプしたことありますけど、まあ私は車中泊でしたが、その時にね、一緒にキャンプした方がタープ張ってて、よくこんな大風の中でタープ張れたなとびっくりしたり、それも大風ですから、ポールは曲がるわ、ロープを固定している柵は引っこ抜けるわしてるのに、ツイードタープが飛んでいくことなかったですからね。そんくらいがっちり設営できるようになりたいですよ。まあでも多分ね、私が最初に買ったタープがドッペルギャンガー DAD のライダーズコンフォートタープってやつなんですけど、あれがまずかったんじゃないかなと思うんですね。その A みたいなね、形の膜の一辺、その前側にポールを差し込んで、その中心あたりをさらにポールで支えるみたいな、やじろべえ的な感じのものなんですね。あの、ブーイナで持ってったやつですわ。あれがまずかったかな。すっかりあれで苦手意識持っちゃいましたもん。ブーイナではね、二人ぐらいの方に手伝ってもらいながら立ってたんですけど、あれ一人じゃ無理だで。あの、ノーバディカミングキャンプでも二度ほど持ってったんですけど、まあ一人で悪戦苦闘するする。あれね、ライダーズの名前で釣られたですけど、失敗だったな。やっぱりね、最初はノーマルからやんないといけないなと思いましたもん。やっぱ基本はね、暴言なんですよ。まあ私は未だに暴言風味で滑ってますけどね。キャンプブームもすっかり定着した感あって、キャンプ場行くとね、ファミキャンばっかでっていう印象ですけど、ネット上ではね、ソロキャンの方が流行ってる感がありませんですか？なんつうかな、こういつも何かに追っかけられているというか、プレッシャーというかノルマというか、あれしないとこれしないとみたいなとこから離れて、まあ、ボケーっとぼーっと何も考えずに過ごすっていう機会ってなかなかないっていうのがね、ソロキャンに惹かれる原動力なのかなみたいなことを思ったりしますですよ。まあ、とにかく一人になりたいみたいなね。まあ焚き火しつつね、飲み物、まあ皆さんお酒なんでしょうけど、私は全然お茶でいいんですけど、まあコーヒーでもモンエラでもよろしいかな。そんなもの飲みながらですね、ぼーっと景色。景色行ったって夜の山の中なんて木と空しか見えないんですけど、まあそんなんとかね、星空眺めてると、こう取り留めもなくね、いろんなことが思い浮かんでは消えていくみたいなのが何とも言えない贅沢な気持ちになってね、もはやコーヒーの味なんか分かりゃしねえっていう。そうじゃなくて、まあこれもある意味職業病みたいなもんだと思うんですけど、こうぼーっとしてますとですね、まだポッドキャストで話してないというか、話せるくらいまでまとまってないようなネタがですね、ブツブツブツブツ独り言していることに気づいたりもするんですよね。私の場合ですね、何回かそういう予行演習やっておかないと、録音するときに気持ちが入らないもんですから、まあそのネタ何回リハーサルやってるかが結構大事というかね、まあすっと流した感じで話してるって大体リハーサルできてない？そんな種明かしはいいんですけど、まあでもそういう無駄なね、でも楽しいことを時間も忘れてやってる時間が嬉しいというかありがたいというかね、人間には大事なんじゃないかなと思ったりもするんですよね。その、ポッドキャストの予行演習じゃなくてね、何かをじっくり考える時間ということですけども、まあグルキャンね、私はあんま経験ないもんで、まああってもそんなわーわきゃきゃやったことないというか、まあそういうのは得意じゃないというか、なんで、まあ隅っこで、それこそグループ内ソロキャンみたいなことをやってる的な、まあブーのイベントなのに、まあいいんですよ。それこそね、ブー聞いてるような人は、誰も敷居なんか期待してないんですから。まあ聞いてるような連中はね、聞いてるようなやからは、みんな私と同じ、グループ内ソロキャン的なものを求めてるのに決まってるんですから。むしろそれがね、心地よいみたいなね。まあでもそれはね、グルキャンの本来の楽しみではないんでしょうから、私はグルキャンの良さみたいなものを理解できないっていうことなんでしょうけど、でも一方ね、ソロキャンの良さっていうのは、そういう取り留めのない思いというか、まあ浮かんでは消え、消えては浮かぶようなことを考えたり、こう突然思いついたことをね、じっくり考えてみたり、思いを巡らすところにあるんじゃないかなみたいなことを思ったりするんですけどね。なかなかね、家にいるとそういう時間取れないんでね。だからまあ人はキャンプをするのかなみたいな。この前ね、コーヒー飲みながらぼーっとして、そんなことを思いましたですよ。あの薄ぼんやりとしたね、焚き火の火に揺られながら空を見上げる。あれがいいんですよね。ある意味野生の血がうっすら残っていることなのかなみたいなことを思ったりもするんですけども。ということでね、なんでキャンプしたくなるんかなと考えていたら、そんなところへたどり着いたという話なんですけども、 まあそろそろねキャンプに行けるのかなみたいなこと思ったりして、物件キャンプ場を見繕ってるとこなんですけども、まあきっとね帰ってきたらまたそんなことを話すようになるんじゃないかと思ってますですよ。てなことを予告しつつ、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。